皆さんこんにちは、キリノミヤコです。キリノミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法第111回目をお送りします。今回も愛知県名古屋市にあります南都スタジオから2024年2月18日午後収録配信でお送りします。前回の F1 ログ110回目で大阪が F1 日本グランプリ開催に手を挙げたという話題をしまして、結構いろんな方からですね、ちょっと勘弁してくれとかですねいろいろお便りいただいてますけれども、なんかね、あっという間でしたけど、鈴鹿が延長が決まりましたね。こちら、オートスポーツウェブ、2024年2月2日、鈴鹿サーキット2025年から2029年の F1 日本グランプリの開催契約を終結、5年間契約を延長ということで、なんだったんでしょうか、大阪はね。もちろんね、日本で2つグランプリをやるなんてことも不可能ではないこともあったけども、今は多分無理なんだろうなみたいな感じありますけれども、ちょっとびっくりですけどね。こちらもマシュマロでいただいてますけど、滝さんです。こんな感じですね。大阪 F1 の話を聞いて、過去にも何度か送ろうとした話あるんでっていうことで、富士の話ですね。富士スピードウェイで F1 が開催された話を、これ実は他のね、皆さんもいろいろ思い浮かべた方いるんじゃないかなと思いますが、滝さん、鈴鹿が定番だった F1 にトヨタが参戦し、富士で開催されたことがありますと。で、現地に行きました。しかも F1 の初観戦でしたと。周辺からシャトルバスでサーキットに入り、F1 は当時 V10 ですか、 V10 エンジンの凶暴なサウンドに痺れましたが、予選も決勝も、実はですね、サーキットでは見ていないと、富士スピードウェイにいられなかったんですっていうですね、そういうことで、運営が大変ちょっとひどくてですね、特に決勝の日の地獄、ちゃんとそれも取り上げてくれたのは F1 速報だけということで、ちょっとメディア的にもちょっとねタブーになってしまったと。で、翌年ですね、富士では2年間やりましたけれども、翌年は大金をかけてスムーズだったそうですけれども、予算度外視の運営、これも F1 が長続きしなかったことなんじゃないのかというですね、結構厳しめのご意見をいただいております。本当は富士と鈴鹿で交互に開催するというような調整もあったはずなんですが、富士は手を引いてしまったと。で、こんなような記憶があるので、大阪で F1 開催の話が出て、この富士のことを思い出さずにはいられなかったっていうね。で、大阪方面からも聞こえてくる偉い方々の発言というのは、この富士の時の関係者の言い方を思い出してしまうと。はい。ですので、私自身富士と聞くだけで腰が引けています、気持ちが萎えますね。大阪、同じように腰が引けてしまうと、鈴鹿、茂木、などですね、そっちなら行くけどなみたいな、そんな気分ですよと。はい。聞けば、大阪万博会場2本のトンネルがメインの通りだとか、やるならきちんとやってほしいです、すれ違えない道路作っておいて陥没したから通れませんなんて嘘をつくような方々はもういないと思いますが、ファンを裏切るようなやり方だけはしないでほしいと思いますというね、滝さんどうもマシュマロでありがとうございました。やっぱこういうことを思った人多いのかな、やっぱね。こうなんかメディアもね、ちょっと大阪に対してはちょっと腰が引けているというか、F1 大阪でっていうので、モータースポーツのメディアがね、特に厳しめの意見をたくさん書いてましたけれども、やっぱファンの中にはこういう気持ちがやっぱあったのかもしれないですよね。そうなるとちょっと富士スピードウェイの責任は重いなということになってしまうわけなんですけど、実は僕これ体験してなくて、ちょうどこの僕がイギリスに行ってた間に日本グランプリが富士で開催されてて、で帰国して F1 また鈴鹿に戻ってて、で鈴鹿通い始めてみたいな感じだったんで、ちょうどって言ったらなんですけど、僕はその富士スピードウェイで行われてた日本グランプリをイギリスで見てたんですよね。でイギリスで見るとね、朝超早いんですよね。日本グランプリ朝4時かな、決勝朝4時だか3時だか、とにかくものすごく早い時間の時差で、 ヨーロッパのレースはね、すごい昼間見れたんですけど、日本のレース見るのむっちゃ大変だなっていう、まあ日本からアメリカのレース見るような感じですかね。で、まあ誰もね、友達も起きてこないし、まあシェアの、ハウス、シェアハウス住んでましたけど、まあ誰も起きてこないし、もう一人で朝から見てましたけど、いや、なんかね、天気悪いな、みたいな。まあそれぐらいの気持ちだったんで、僕からは本当富士スピードウェイの記憶っていうのは、まあすっぽりないというか、記憶にないのでね、ちょうど。本当朝が辛かったぐらいの話なんですけど、まあこれ経験された方たくさんいると思うんで、まあ、ちょっとやっぱそういうの見るとね、なんかね、こう、いきなり大阪でっていうのはちょっと難しいんじゃないのみたいなね、やっぱそういう声も高まってしまうのかなという、まあそんな雰囲気でしたね。まあ F1 ログ前回ね、110回目でそんなお話ししましたけれども、まあ今は、ね、この鈴鹿一色というかですね、メディアではね、鈴鹿日本グランプリに、まあ、こんな企画やりますよみたいな、なんかそういう記事がドカドカ出てますね、今ね。こちらはですね、インプレスのトラベルウォッチ、まあ、変わったメディアに出てますが、JR 東海 F1 日本グランプリに向けた特別企画、元 F1 ドライバーによるトークショー付き特別列車の運行っていうですね、2月18日出てました。東海道新幹線の開業60周年なんですか？あ、そうなんですね。で、F1 もホンダが参戦して60周年という、60コラボで、あ、そうなの？新幹線のゼロ系が走った最初1964年。そうですか。で、ホンダの葉巻型のマシンが走ったのも1964年 RA271 ということで、このコラボ缶バッジ付きの新幹線が運行されるという、団体専用列車日本グランプリ号サポーテッドバイ鈴鹿サーキットが東京駅から名古屋駅間の東海道新幹線で運行されるという、しかも車内では中島悟さんと鈴木あぐりさんによるトークイベントが開催されるって書いてあるんだけど、これ新幹線の中で聞けるってこと？新幹線の中でトークイベントやってもらって、だって新幹線って16両編成ぐらいあるでしょ。だから、まあ、仮にこれグリーン車でトークイベントやるとしたら、他の車両の人は車内放送で聞く感じになるのかな。なんかね、こういう団体専用列車が出ますよと。で、しかもこれは、木曜日のピットウォークに15分早く入れるという特典があるというですね、まあ、そんなような、はい、コラボ企画があるよというね、東京の方、関東方面から、おいでの方にはこれ大変よろしいのではないかという感じですね。で、名古屋駅の JR ゲートタワー1階のイベントスペースでは、日本グランプリに関連したイベントで F1 マシンの展示などが行われるということで、ね、今名古屋駅のね、コンコースのとこですか、これ、イベントスペースね。いや、結構な人だかりですけどね、あそこ、F1 マシンがね、展示されるという、まあ、こんなようなイベントもあるよという、いや、がぜんね、盛り上がりを見せてますけど、もうそんな中で、キリノが一番注目したのがね、このね、ニュースですよね。まあ、これもね、どこからニュース拾ってくるんだっていう、ちょっと不思議なサイトですが、フライチーム JP というですね、サイトからですが、空からアクセスで混雑回避、川崎重工 F1 日本グランプリにヘリコプター送迎サービスを提供っていう、2024年2月10日のニュース。川崎重工がですね、F1 日本グランプリ観戦者に向けたヘリコプター送迎サービスを提供しますっていう、ちょっとびっくりしたニュースなんですけど、この川崎重工さんのゼータレグというですね、ものを活用して、ウェブや電話からこのヘリコプター送迎サービスを申し込むことができるという。で、出発地から目的地までの、このハイヤーとヘリコプターを一括手配することができる。あ、だからあれか、ヘリコプターの出発地、我が家というわけにはいかないから、まあ、ヘリポートまでのハイヤーも手配して、で、そっからヘリ乗って、で、鈴鹿に降りてっていうね、そのサービスを川崎重工が提供してくれるという。いや、これはぜひ申し込みたいなと思ったんですけれども、これ思いますよね。いや、バーニーみたいにヘリコプターで鈴鹿入りたいじゃないですか。ただですね、これ書いてありました。なお、F1 日本グランプリの観戦には、F1 パドッククラブチケットが別途必要ですっていうね。はい。これ面白いのがこのフライチームっていうサイトに載ってて、これは航空情報を中心に送っているサイトなんですかね。なのでこの F1 パドッククラブのね、綴りが間違ってるんですよね。これ F1 プドッククラブになってて書き慣れてないなっていうね。 構 F1 慣れてないなっていう感じがするんですけど、まあ、こう航空機情報のねサイトなんで、まあ、この F1 パドッククラブだと思います。このパドッククラブチケットがある方はヘリコプターの送迎サービスを申し込めるっていうことだそうですよ。盛り上がりますねこれね。いや、パドッククラブで何十万でヘリコプターで何十万っていうね、これ夢の、コラボだと思います。はい、というわけでちょっとオープニングトーク長くなりましたけれども、まあ、前回のね大阪が、あっという間ですね。この3週間の間でキュッと出てヒュッと下がっちゃいましたけども、はい、そんなこともありましたが、まあ、鈴鹿サーキットが5年契約を延長しまして、まあ、F1 の開幕も近いですけども、まあ、4月のね F1 も近いと、日本グランプリも近いということで、そちらの話題もねだんだん盛り上がってきていますよねというオープニングをお送りしました。はい、というわけで、キーの都の F1 ロゴ F1 ファンになる方法第111回目、前回アナウンスし忘れましたけれども、お便りテーマが今回カーナンバー11ということで、いやこれ皆さんよくできててよくできたリスナーで、前回もうまるっとですねアナウンス忘れたんですけど、次回は11ですよと、カーナンバー11ですよっていうことをねアナウンス全く忘れて、ショーノートにも書かずそのままあのポッドキャスト出しちゃったんですけど、ちゃんとねお便りいただきまして皆さんありがとうございます。11といえばペレスかなと思いきやですね、またいろいろと、あ、そういうのあるんだみたいなのたくさんありますので、また後半でお便りテーマもお送りしていきたいと思います。さあ、そういうわけで、霧の都の F1 ロゴ F1 ファンになる方法第111回目、今回もよろしくお願いします。さて、前回お話忘れましたねと言っていたハースの F1 代表チーム代表が小松彩夫さんに変わりましたね。今までギュンター・シュタイナーさんだったんですけれども、まあ、このギュンターはね、いろいろと F1 のドキュメンタリーでもフィーチャーされて、すごいこうなんていう感情表現が豊かというかね、あのユーモアもあるというところで、まあ、ファンにも愛されていた人でしたけれども、ハースの代表を解任されたっていう感じなんですかね。急遽、小松彩夫、小松に交代ということになりました。で、こちらのニュースですね、小松彩夫ハース F1 代表インタビュー、就任までの経緯と背景、全員が実力を出せる環境づくりを念頭にした組織改革と今期の目標って長いな、こちらオートスポーツウェブの2024年の1月23日に投稿されてますね。こちらの記事でも書いてあるんですけど、他の記事でも繰り返し小松さんがですね、強調しているのがハースっていうチームがすごいちょっと特殊なんだっていうね、チームの構造が特殊なんだよっていうことをすごい繰り返し語ってますね。まあ、他のチームだとまあファクトリーがあって、まあ、そこでね開発と、ね、組み立てととか、まあ、そういう感じだとは思うんですけど、ハースの場合はアメリカのチームのようでいて、イギリスにファクトリーがあり、さらにフェラーリとの提携でイタリアにも、まあ、ファクトリーというか、まあ、スタッフがいるという、こうイギリスとイタリアと、まあ、なんか半々なのかな、なんかすごい分業でなんかシャシを作っているというところで、まあ、この連携を取るというのが、まあ、実はすごく大事なんだっていうことをね、すごい強調してますよね。この記事の中でもイタリアでは、空力なんですかね、イタリアでは、車の設計と空力っていうのがイタリアの、まあ、チームの中のイタリアの部署が、まあ、引き受けているもので、でさらにイギリスにもファクトリーがあってということで、まあ、組み立てとはイギリスで行うという、まあ、ここがうまく連携が取れないとダメ でこれをまあ、じゃあどうやって連携が取れるようになると、まあ、より速いマシーンが作れるのかというところで、まあ、今回白羽の矢が立ったのが綾尾小松ということみたいですね。で、いろいろとまあ、この記事のみならず他の記事もざーっとですね皆さん目を通されたかもしれませんけど、まあ、今回、ジーン・ハースというハースチームのオーナーですね、オーナーの、まあ、判断で独断で、まあ、特に何か話し合いがあるということもなく、チーム代表が交代ということになったというところがまず一つですかね。 で、この記事、1月の末の記事ですけども、まあ、ここでも、小松さんは特にギュンターと話をしてないと。この時点まででも、まあ、話はしてないということなんで、まあ、全く何かこう、トップダウンで決まったと。で、この記事にはありませんけど、ギュンター・シュタイナーの方のインタビューでも、まあ、いきなりだというね、特に前触れというのがあったわけではないというようなね、まあ、そんなような話で、まあ、なんかそれだけ聞くと、そういうきな臭い感じはしますけれど、まあ、どうなんでしょうね。そういうね、オーナーがね、こう、独断でというかね、判断で、チーム代表を変えるっていうのは、まあ、どれぐらい、こう、チームに影響があるのかなっていうのは、ちょっと興味がありますよね。で、小松さんの目標としては、コンストラクターズで8位を目指すと。今、最下位だと。2023年は、まあ、10位だったと。最下位なんで、まあ、2チームに勝って8位を目指すというところが現実的ではないかと。まあ、その程度かと思われるかもしれませんが、というね、前置きをされてますけど、まあ、この2チームを追い越して8位になるのはすごく大変じゃないのかと。で、8位になると、7位がウィリアムズだったんですね。で、ウィリアムズまではなかなか難しいかな、みたいな、なんかそういう判断みたいですけどね。まあ、どうなんでしょうかね。この辺の現実的なところがね、うまく作用するのかなというところです。はい。というわけで、まあ、前回ちょっとフォローし忘れたというところで、小松彩夫ハース F1 代表就任というね、この春の、まあ、結構大きなニュース一つ最初に取り上げておきました。そして、あれですね、この、やっぱり前回の F1 ログから今回までの間で出た、まあ、ビッグニュースっていうと、やっぱルイス・ハミルトン、ですかね。やっぱルイス・ハミルトンの話をしなきゃいけないのかなと。じゃあこれもオートスポーツウェブの記事を紹介しつつ、2024年の2月2日、7度の F1 王者ハミルトン、2025年フェラーリ移籍が電撃発表ということで、もうなんかね、もはや懐かしい気すらしますけどね。今日2月18日ですから。2月2日、もう2週間ぐらい前の記事なんですけど、もう懐かしい、あ、そうだよね、みたいな感じですけど、まあこれ、ちょっと当時ね、当時って2週間前ですけど、2週間前の気持ちを考えると、っていう感じだったかな、これはね、ルイス・ハミルトン。メルセデスとのオプションの契約は取らず、まあ、今期ですね、2024年の契約を満了して、来期からフェラーリに移籍するということになりましたと。ということは、フェラーリはルクレールはすでに長期契約を結んでますので、弾き出されるのが、カルロス・サインツということですね。はい。で、まあ、カルロス・サインツはシート探しをすることになるんですけど、まあ現実的にまあどこか行く場所はあるはずだというようなね、まあ結構楽観的な記事が多いですけれど、まあサインツとフェラーリの交渉は難航していたというのはまあどうもその通りだったようですけど、まあフェラーリを離脱した後どこに行くのかというね、次はサインツがどこに行くのかが興味を惹かれますねというようなね、記事になってます。で、このハミルトンが、これ変わったタイミングですよね。もう今ね、出すってことは、これ F1 のよくあるあるとしては、もう出ていく人には情報はシェアしないっていうかね、もうなんか出ていくことが決まっている人に、今期1年間ね、メルセデスは出ていく人に対してどういう風に扱うんだろうっていうのが、すごいちょっと興味ありますけどね。かたやね、ラッセルはね、ずーっと、まあ、長期で走るんだろうっていうようなね、見込みで、まあ、エース扱い、まあ、まさにエース扱いされていくのかなっていう感じしますけどね。これ、針のむしろじゃないですかね、ハミルトンはね。どういう風なんですかね、これね。もう出ていくことが決まった人にね、本当の機密情報っていうのはね、もう明かさないような気がしますけれど、まあ、このタイミングでっていうのは、まあ、なんか、まあ、やっぱ意味があるんですかね、なんかね。という、なんかちょっとすごい、まあ皆さん喜んだり悲しんだりっていうのはあったかもしれないですけど、僕が一番思ったのは、この職場としてこのルイスの一年、これからメルセデスっていうのは、こう、どういう雰囲気になるんだろうっていうね、なんかね、こう、謎の気遣いをしちゃいましたけど、僕だけですかね。ね、転職が決まった人が、みたいなね。ねえ、ちょっとね、どうなるのかなって感じがしますけど、 そうだね、ここでお便りいただいてるんで紹介しましょう。群馬県にお住まいの赤木群馬さんです。いつもありがとうございます。キリノさん、こんにちは。赤木群馬です。こんにちは。皆さんも驚いて投稿していると思いますが、ハミルトン、フェラーリ入り、久しぶりのビッグニュースですね。本当ですよね。メルセデスエンジン一筋のハミルトンが、あ、そうか、羽馬フェラーリへ絶対組むことがない、ありえないと思ったこのコンビ、去年ハミルトンと親交のあるフデリリック・パスツールがフェラーリ代表になった時から何らかの接触があることは感じてはいましたが、おお、まさか現実になるとはと。ドイツの経済もガタガタくらい、まあ、それほどまでにメルセデスのマシンの戦闘力、組織力は魅力がなくなっているんでしょうか。これで2025年のドライバーラインナップが玉突きでシャッフルされ、どうなるか楽しみですねと。私の一押しサインツはどこに行くんでしょうか。あ、赤木群馬さんはサインツ推しなんですね。サインツはどこに行くんでしょうか。レッドブル、メルセデス、はたまった、これから他のドライバーの動向が楽しみです。個人的にはサインツがレッドブルがいいです、ということで、群馬県の赤木群馬さん、ありがとうございました。なるほどね、ドライバーの動きがなかったから、2023年から4年はドライバーの移籍が全くなくて、20席同じメンツで2年間走るっていうことになったんだよね。で、これが玉突きの最初なんだ。このハミルトンがフェラーリに行きますよって言ったのが最初なんだね。で、ここから玉突きで、まあ、あるいは新しい玉が供給されて席替えが変わっていくと。なるほどね、もう2025年のこのストーブリーグといいますかね、もう始まってるっていうことですね。はい、ありがとうございます。群馬県赤木群馬さんでした。ありがとうございました。ということで、まあ楽しみもありますけれどもね、ちょっと僕はさっきも言いましたけど、ちょっと不安っていうかね、今年1年のルイスどうなるんだろうっていう。ちゃんとグッズも出してもらえるんですかね。まあそれはビジネスだからやるんでしょうけどね。もう僕の持ってるピンクのね、ハミルトンハットも今年までなのかなという感じで寂しいですけど、はい、というわけでした。ありがとうございました。というわけで2つ話題をお送りしまして、小松彩をハース F1 代表に就任というものと、ハミルトンがフェラーリにという、まあ、どちらもこの春ですね、寒い間に起きた出来事でした。ジングル挟みまして、もう一つこの春に起きた大きなニュースということで、アンドレッティの話題をお話しします。さて、それではアンドレッティの話ですね。11番目のチームが増えるのではないかと言われていましたが、増えないということになったっていうね、ニュース出てました。2024年2月1日、こちらもオートスポーツからご紹介します。 F1 がアンドレッティのエントリー申請を正式に却下。 GM の、これゼネラルモーターズですね、 GM のパワーユニットを得る2028年には承認の可能性もという、まあなんか条件付き却下みたいなね、感じの書き方になってます。こちらですけど、この番組でも長いこと取り上げてきましたけど、まあアンドレッティですね、マイケル・アンドレッティ、元 F1 ドライバーとして名前を記憶されている方もいると思いますけれども、アメリカのドライバーですね、マイケル・アンドレッティが F1 のチームを立ち上げて F1 に参戦するということで、働きかけをずっとしてきました。で、FIA の方ですね、統括団体の方ですね、スポーツ側、F1 側は OK という判断を昨年出しまして、他にもね、いくつか申請があったっていうね、このお話しした通りなんですけど、まあ、その中でこのアンドレッティのアイディアっていうのは、まあ、OK が出たんで、じゃあ次は、これがね、F1 のややこしいところなんですけど、まあ、スポーツ側は OK って言ったんだけど、今度はビジネス側が OK って言わないと F1 には参戦できないっていうね、まあ、そんなような感じで、今回はまあ F1 というこのビジネス側の方で却下されたと。いうことでした。で、ここに書かれている理由といたしましては、商業関係者に、つまりまあビジネス側に及ぼす影響を考えた結 果、この11番目のチームが加わることは選手権に価値を提供しないという結論に至ったと。でこれよく中よく読むと書いてあるんですけど、まあ、むしろ F1 が価値を得るというよりはこれはアンドレッティの側に価値があるだけで、まあ、要するにこうなんていうの、お互いにメリットがないっていうね、こうアンドレッティの側は F1 に参戦することで、まあ、おそらく大きなメリットがあるんだろうけど、こうじゃあ F1 側ですね、こっち側に何かありますかと言われたらありませんという判断をしましたっていう、なんかね、そういう書き方になってるんですよね。で、さらにですね、もう一点大きなポイントとして書いてあるのが、こうレギュレーションが大きく変更するというね、あのそういう今なんていうんですか、谷というかね、なんかね、今までのマシーンと新しいレギュレーションで作るマシーンとの、まあ、谷間に今あるわけですよね。で今年もし参戦すると、今の現行のレギュレーションで作ったマシーンで参戦して、さらにすぐに新しいレギュレーションに適合したマシーンを作らなきゃいけないと。だからこれはなんかすごい、なんか余計なお世話かもしれないですけど、親切心みたいな感じで書いてあって、まあ新しく参戦するチームがこうすごく短期間の間に2つの異なるレギュレーションにね、テクニカルレギュレーションに合わせたマシーンを作るっていうのはこれ無理じゃないかと、なんかね、そういう理由なんですよね。まあ、主にこの2つの理由ですかね。こう価値をもたらさない、まあ、つまりなんだろう、まあ、価値をもたらさないっていう言い方は、つまり、まあ、お金儲けにつながらないというね、 F1 側としては11番目のチームを入れることで、まあ、物流とかそういうところでもまあ手間もかかるしね、なんか、競争力がなかったらね、こう最下位のチームを1個加えるだけだしみたいな、まあなんか別にそれで何かこうレースが盛り上がるということもなかったらもう意味ないよねっていう、なんかそういうね、この価値なしという判断と、あとはこうごく短期間で2つの異なるマシンを作るというのはちょっとこれは酷じゃないのかというね、この2つの判断で却下したと、いうことです。ただですね、まあ、条件付きではないんですけど、2028年からはあり得るかもねっていう、なんかこうちょっと希望をなんかちょっと残した書き方になってて、ゼネラルモータースの、パワーユニットで、2028年から参戦を検討するっていうんであれば、もう一回考え直してやってもいいぞみたいな、なんかね、そんなような感じですね。 GM を連れてくるなら、これは F1 側に価値が生まれると、そういうことだよね。新しい自動車メーカーをね、一社連れてきて、そのパワーユニットで勝負をするっていうなら、これはいいよと、まあ、考えてあげてもいいよっていうね、どうもそういうことみたいですね。でこの GM がっていう話はね、ちょっと前ですけど、去年ですね、2023年の11月15日の話ですが、ジェネラルモータースが2028年から F1 パワーユニット製造に参入、アンドレッティに供給というですね、まだアンドレッティの参戦が許可されていない段階で、まあ、それを前提として、ゼネラルモーターズですね、 GM がパワーユニットを作るよと。ただし2028年からフルワークス体制でアンドレッティキャデラックっていうね、アンドレッティに対してパワーユニットを作りますよということを、GM の社長が発表していましたので、まあ、これかな、これですね。なので2028っていうのは、じゃあ GM がこのね、あの完全にパワーユニット持ってくる2028年からオタクら参戦したらどうですかということになったというね、まあ、そういう判断が下されたということです。なるほど。でこれに関してジャーナリストのブログとしては、まあ、僕が読んでいるジョー・サワードですね、ジョー・サワードのブログ、ここで F1 says no to Andretti と、 F1 がアンドレッティに No を突きつけたというね、ブログの記事を2024年の1月31日ですねに、出してまして、まあすごいあの細かいここまでの、流れみたいなものを、まあ、整理してくれてるんですけど、まあこれの締めのところで、昨日、つまり1月の30日ですね、今年の、ケルンのトヨタ製の風洞施設でアンドレッティが2025年のマシーンを、まあ、風洞でテストしていたということが まあ、報じられていたと。まあ、だからつまり2024年のマシンをテストしたんじゃなくて2025年のマシンをテストしてたっていうところで、アンドレッティは、あ、多分今年は通らないなと、却下されるなっていうことを予期してたんじゃないかっていうね、そんなようなことをジョー・サワードは書いてて、なるほどなと思いました。ただそこから考えても2028年まで待つ気はないってことですね、アンドレッティはね。その前に、参戦をもう一度、まあ、認められるような働きかけをしていくっていうことだと思いますけどね。まあ、少なくとも今の段階では、まあ、ちょっと却下されるってことは予期してたんじゃないのかみたいなことを、まあ、ジョー・サワードが書いてまして、まあ、なるほどなと、まあ、思ったりしました。まあ、結構大きなニュースかなと思います。残念ですね。11番目のチーム増えて欲しかったっていうのが個人的な、気持ちなんですけど、まあ、残念だなと。はい。まあ、10チームで頑張ってくださいっていう感じですね。まあ、これは本当にいろんなところで、閉鎖的な村社会だとかですね、なんていうの？本当に閉鎖的だっていう話がいろんなところで噴出してますけど、まあ、まあそうなんだろうねっていう感じです。はい。というわけで、アンドレッティ、F1 に参戦できずというですね、残念ながら11番目のチームは増えませんでしたというお話でした。さて、前回もお話ししましたが、 F1 中継を日本で見るためにはすごく大きな役割を果たしているダゾーンというDAZN ですね、ダゾーンというサービスがあります。このダゾーンが3月から値上げということで、まあ、我々どうしたらいいんだろうかっていうね、話を前回しました。ちなみにダゾーンだけが値上がりになるわけではなく、フジテレビネクストも上がるんですよね。まあ、全体的にこの F1 を見るためのコストが上がるというお話で、まあ、特にダゾーンがまた上がるよねという話でした。で、これに関してはやはり皆さんかなり興味関心がある、まあ本当お財布に直結する部分ですので、お便りたくさんいただいております。ちょっとここでダゾーンの話題を特別に取り上げて、みんなで考えてみたいと思います。まあ、これはフジテレビネクストもね、こう一言じゃないんで、まあ、これからの、まあ、起きる未来なんで、ちょっとね、F1 見るのどんどん難しくなるなっていうことでちょっと考えていきましょう。じゃあお便り、こちら大阪府にお住まいのガリオネさんです。ありがとうございます。こんばんは、ガリオネです。はい、ガリオン、おはようございます。初回からずっと聞いていましたが、そうなの、初めてメッセージを送ります。ありがとうございます。ダゾーン値上げ問題で F1 をどう見るかですが、私は F1 だけでなく J リーグも好きで見ているので、各クラブから販売されている年間視聴パスというものを購入しました。こちらは昨年と同じ値段2万7000円で購入することができました。内容は12ヶ月有効のダゾーンのシリアルコードとおまけで1ヶ月分のシリアルコードがついてきますと。あ、13ヶ月分なんですね。購入場所は J リーグクラブのオンラインショップとなります。数に限りがあるので気づいたらなくなっているパターンはありそうです。クラブによっては抽選で選手サイン入りグッズがもらえたり、いろいろあるみたいです。私は小さなクリップをもらいました。まあ在庫処分ですねと。さらに各クラブから購入すると、購入したクラブへダゾーンだったか J リーグだったからか、インセンティブ的な形でお金が支払われるそうです。記憶違いでしたらすいません。まあ、F1 というより J リーグ寄りなお便りになってしまって申し訳ないですと。いえいえいえ。ちなみに今年の日本グランプリは春開催ということでいろいろ楽しみですね。サッカーとの兼ね合いもあるのでダゾーンで見れたら見ますということで、あ、ダゾーンでか、鈴鹿じゃないのね、ダゾーンで見るということで、はい、大阪府にお住まいのガリオネさん、どうもありがとうございました。この J リーグ年間パスっていうのはなんか結構熱いみたいですよ今ね。 F1の番組で恐縮ですけど、このJリーグ側で買うっていうのは結構あるみたいですね。こちらもお便り来てますよ。埼玉県にお住まいの、風来旅団の渡るさんですね。ありがとうございます。キリノさん、初めてお便りします。お、はじめまして。スクッツ時代からのサイレントリスナーです。もう ものすごいサイレントを破ってきたね。何年だろうな、15年とかかな。ありがとうございます。ダゾーンの値上げ問題、私もドコモで契約していましたが、今回意を決して解約しました。うん。で、Jリーグの年間パスを購入しました。来ましたね、Jリーグ。こちらは12ヶ月分を2万7000円で購入できるので、1ヶ月あたり2250円となり、価格改定前の金額で1年ほどは延命できるかと思います。それではまた、ということで、風来旅団の渡るさんですね。どうもありがとうございました。で、ちょっとね、これ J リーグのね、オンラインストアのリンクを貼っていただいてて、これまたちょっと、じゃあ、番組の方にも貼っときますけど、J リーグのオンラインストアで年間視聴パスっていうので、J リーグのクラブ別と J リーグ共通と、まあ、どっちも同じダゾーンの年間視聴パスで、27,000円、1ヶ月2,250円と。で、これ違いは、さっきガリオネさんが言ってましたけど、クラブ別で買うと、一部こうクラブの強化費用として還元されると。J リーグ共通の方は、特に還元されないと。じゃあこれ誰が J リーグ共通で買うんだろうな。J リーグクラブ別の方は、まあこのお金の一部がクラブに還元されるというね、そういうことになっているそうです。はい、ということで、まあクラブ応援がてら、試合も見られるということで、あ、ここに出てるね、あのパスの、こう、コンサドーレ完売とか、出てるね、レッズ完売、とかね、マリノスとか、まだ買えるみたいとかね、なんかそういう風にありますね。これ、あれどうなの？じゃあ僕のあれだな、J リーグ、あ、J2 の方が売れてますね。J2 が結構完売をしてますね。あ、すごいですね。J3 でも、あ、やっぱこう、人気があるところは完売するんですかね、これね。結構完売してますね。J1 の方がむしろ残ってるぐらいの感じですけどね。はい。まあ、こういう選択肢もあるということで、まあ、F1 ファンだけど、まあ、ここは困った時はお互い様っていうことで、J リーグの、J リーグの方の年間視聴パスを買うっていう、はい。まあ、こういうハックをですね、教えていただきました。ガリオネさん、風来旅団の渡るさんですね。どうもありがとうございました。で、このダゾーンなんですけど、まあ、いろいろやっぱ今話題でして、まあ、加入するのはいいんだけど、解約できないっていうのがすごいネット上でバズってますよね。まあ、今に始まったことじゃないんですけど、ちょっとこちらもロケットニュースさんで出てましたけど、2日前ですね、2月16日、ダゾーンの解約がなかなかできない。必死の引き止めの末にたどり着いたチャットは9人待ちという地獄っていう、そういうのがありまして、ダゾーンをね、これから契約するぞという方はたくさんおられると思いますけど、解約できないというね。でもこれあれだよね、1ヶ月、1年か、1年のシーズンパスだったらシリアルコードがついてくるってガリオネさん書いてたんで、まあ、シリアルコードが切れれば解約されると思うんで、問題ないと思うんですけど、普通にクレジットカードとかで、ね、継続して支払うっていう形で加入すると、解約するっていうと、引き止められちゃうという。なんかそういうことになってて、これがですね、大会手続きがめちゃめちゃ時間がかかると、大会はできるんですけど、何度も引き止められ、小さな文字のメニューを進み、最後は人間相手に解約をお願いしないと、解約ができないようになっているということですので、まあ、ちょっとこれから本格的にダゾーンに加入しようという方は、気をつけてくださいというね、ちょっと注意喚起ということで、はい、貼っておきたいと思います。いや、この解約できない問題はね、本当にね、罠ですよね。もう全然この今回のダゾーンの話とは関係ないんですけど、僕はイギリスのタイムズっていう、まあ結構有名なロンドンタイムズですね、タイムズのサブスクに入ったんですよ、去年かな。月1ポンドっていうね、これから今契約してくれたら月年1年間は月1ポンドで新聞全部読めますよみたいな、なんかそういうキャンペーンやってて、 あの、で、クレジットカードの番号入れなきゃいけないじゃん。その1ポンド、毎月ね。まあ、1ポンド今いくらぐらいかな、ちょっとわかんないんだけど、あの、まあ、200円ぐらい。あの、それぐらいをね、まあ、毎月引き落とされるから、まあ、クレジットカードを入れるじゃないですか。で、普通に契約するじゃん。で、まあ、僕の考えとしては、まあ、じゃあ、1ヶ月1ポンドが終わったら解約しようと。ね、まあ、解約しようかなと。まあ、なんでかって言ったら、1月普通に払うと4000円ぐらいかかるからですね。まあ、日経とかと一緒です。日経もやっぱ4000円ぐらいするし、まあ、新聞に4000円ちょっと払えんなと。と思ったんですけど、この解約ができないんですよ。タイムズ。皆さん、まあ、この番組のリスナーの方でタイムズを契約する人はいないと思う。タイムズってあれだよ。駐車場じゃなくてね。新聞ね。イギリスの新聞タイムズの、サブスクを契約する人は、まあ、いないと思いますけど、やめた方がいいですね。もうなんでかって言ったら、もう電話しないとダメだと。で、電話しても引き止められるっていう。そんな日本からね、イギリスに電話してね、その上に引き止められたら、本当にね、もう目も当てられないんで、ちょっとこれ言うと怒られるのか分かんないんだけど、ちょうど解約するクレジットカードがあったんで、その登録しているクレジットカードを解約するクレジットカードに入れ替えて放置しました。そうすると引き落とせなくなって、向こうがね、ペイメントに問題がありますよっていうね、そういう連絡がちゃんとくれるんだよね。だけど、まあ、もう無視で放置してあるっていう感じです。はい。まあ、こういうのもね、いかがなものかと思いますけど、まあ、本当にそういう強硬手段を取らざるを得ないぐらい、もう本当に解約を引き止めてくるっていうのは本当にね、最低ですんで、ダゾーンの人もこれ聞いてたら、ね、こうやって悪口を言われない前にですね、今すぐ、やめてください、そういうことをね。はい。ということでした。はい、というわけで、来年からの F1 の値上げありますが、まあ、ダゾーンの値上げなんで、ここは J リーグの年間パスを買うといいのではないかというハックご紹介できました。ありがとうございます。さて、お気に入りのジングル挟みまして、お便りのコーナーです。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けています。番組の詳細欄に Google フォームのリンクがありますので、そちらからよろしくお願いします。他、匿名で送りたい方、マシュマロで送っていただいても結構です。他、ハッシュタグは F1 ログですね。F1 ログでよろしくお願いします。X、マストドン、あと最近、ブルースカイを始めまして。ブルースカイが、めっちゃツイッターですね。めっちゃツイッター。いい時の、あの頃のツイッターって感じですね。なので、ちょっと僕今ツイッター X、 もう X はもうなんか本当に愛想が尽きてるんで、まあほとんど見てないんですけど、ブルースカイにいることが多いかもしれないです。皆さんぜひブルースカイでキリのフォローしてください。リスナーの方フォローバックしてますんで、一言、リスナーですと、いつも楽しみしてますとか、一声ブルースカイでかけていただければ、こちらからフォローバックしておりますので、ちょっとみんなでブルースカイ楽しみましょう。はい、という感じで、いろいろお便り受け付けております。メールでも結構です。E メールでもいただいております。さて、それではお便りご紹介します。こちら、東京都にお住まいの滝さんです。ありがとうございます。遅ればせながら、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。カーナンバー10のガスリーのネタがないとか、ドコモのダゾーンの3月から値上げとかブツブツつぶやいておりましたが、そうこうしている間に110回が出てしまい、新車カラーリング発表会、そうですね、新車も続々出てますけどね、開幕したらすぐ鈴鹿とか、その前に東京でフォーミュラー E があるとか、まあ、盛りだくさんの中にカーナンバー11の話をと子さんとして焦っておりますと。ありがとうございます。で、カーナンバー11で出てきたのがバリチェロ様でしたと。おールーベンスバリチェロ、ホンダ時代11番だったんですなと。当時としては嫌いでしたね。だってそれまでタクマのシートだったんですから、まあ、なんでやと罪はないんですが、バリチェロ様に八つ当たりをした記憶がありますと、次回も楽しみにしておりますということで、滝さんどうもありがとうございました。今回111回目でね、下2桁11ということでカーナンバー11のお便りを受け付けております。バリチェロ、ルーベンスバリチェロって11番だったんだ。ああ、そうなんだ。ホンダでね。なるほどね。まあ、全然ね、記憶にないっちゃ記憶にないですけれども。はい、ありがとうございます。まあ、ルーベンス、最近そういえばあんま見ないね、テレビでね。どうしたのかな、バリチェロね。見ないっすね。 ちょっと調べてみたいと思いますが、はい、ありがとうございます。そしてこちら福岡県にお住まいのテルリンさんですね、ありがとうございます。今回のカーナンバー11、2003年のジョーダン・フォードに乗っていたジャンカルロ・フィジケラでお手寄りします。なんかさっきから普通にペレスでいいんだよみんな普通にセルジオ・ペレスでいいから。テロリンさんは何、フィジケラ、ジャンカルド・フィジケラ、ジョーダン・フォード11番、当時 EJ13 マシンですね、 EJ13 は資金難から非力なマシンでしたが、雨のブラジルでグランプリ参戦109戦目のフィジケラが悲願の初優勝。お、赤旗による混乱で当初は優勝はライコネンとされていましたが、次戦でフィジケラに返還されました。お、間違ってなければ現在でもこの優勝がジョーダンとフォードの最後の優勝ですよね。おお、また復帰するレッドブルフォードパワートレインズは今までのフォードコスワースではないので、エンジンメーカー記録は別になるのですかね。お便りを書きながら疑問になりました。桐野先生ご存知だったら教えてください、とありがとうございます。また前回話題に上がっていた小松代表の件、はい、今回お話できました。ジャーナリストの津川さんのチャンネルでインタビュー動画が上がっていたので紹介させてください。津川さんが小松代表のことを小松くんとくん付けしていたのが仲の良さを感じさせてくれる動画でした、ということで、以上です。次回のカーナンバー12もよろしくお願いいたします、ということで、福岡県にお住まいのテロリンさん、どうもありがとうございました。フィジケラね、最近 F1 を見始めた人からするとね、誰っていうね、名前がねたくさん出てきますけど、まあ、歴史ってそういうもんだからね、まあ分かんなかったらもう気にしなくてもいいよ、なんかあそういう人いるんだなぐらいの、あ織田信長ねみたいな、本当に昔の人ねみたいな感じでね、流しとけば大丈夫ですから。もう本当に僕はあの本当プレミアリーグとかサッカーの話した時そんな感じですからね、もう知らないから、その昔の選手とかね、もう本当になんか適当に流してますけど、はい、まあそういうね、あのオールドファンには懐かしい名前がたくさん出てきて嬉しいですよね。このレッドブルのフォードはあれだよね、フォードコスワース、あれはだからアメリカのフォードがイギリスのコスワースのエンジンを使って、まあ、フォードということで使ってたのが当時のコスワースですね、フォードコスワース、フォードエンジンですよね、まあ、それと今の、レッドブルパワートレインズのパワートレインっていうのは元はこれホンダのものを引き継いでますからね、なので、まあ、全然コスワースは何の関係もないということになるんで、まあ、型式とか、まあ、それどうなんですかね、まあ、別物になるというのが筋じゃないでしょうかね、エンジンのね、由来的にも全く違いますからね、と思いますがどうでしょうか、まあ、そういうのは津川さんに聞いたらいいんじゃないですかねYouTube でね、津川さんに聞いたらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、福岡県にお住まいのテロリンさん、どうもありがとうございました。フィジキャラも懐かしいですね。いや、いいですね。ありがとうございます。さて、そして、あ、またここでもね、津川さんの名前が、こうみんなそんな好きなのっていうね。こちら、群馬県の赤城群馬さん、もう一ついただいてました。ありがとうございます。桐野さん、こんにちは。赤城群馬です。ありがとうございます。まだ皆さんにおすすめしたい YouTube チャンネルがありました。それは、津川哲夫のグランプリボーイズです。これがあの津川さんのチャンネルですよね。子さんにはおなじみ、元ベネトンメカニックの津川さんですが、最近ではハース代表になった小松さんにもインタビューしたり、F1 界に顔が広い人です。また、元メカニックだけに、今2024年の新車が続々と発表されているマシンのデザインのトレンドや空力エンジニアの癖まで説明してくれるマニアなチャンネルですが、とてもおすすめです、ということで。赤城群馬さん、ありがとうございます。これ、あれだな、このテルリン赤城群馬のこの、津川ネットワークあるな津川コネクションあるな、これすごいな。はい、皆さんを見てください。僕も小松くんの見ました、インタビューね。あれはまだ小松くんが津川さん言うとこの小松くんがまだ代表になる前に収録したみたいな、それベストタイミングだったみたいですね。で、出たのが代表になってからみたいな、なんかそういうタイミングだったっぽいインタビュー見ましたけどね。はい、いいんじゃないでしょうか。まあ、オールドファンの方は、まあ、本当に津川さんのチャンネルね、見たらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、おすすめということで、じゃあまたこれもリンクに加えておきたいと思います。ありがとうございます。 さて、じゃあちょっとジングル挟みまして、後半戦お便りご紹介していきたいと思います。それでは引き続きお便りご紹介していきたいと思います。こちらマストドンでいただきました深夜 S さん、ハッシュタグ F1 ログありがとうございます。日本グランプリ今年はみそのモータープール駐車場の販売がないとのこと。マジで駐車場ないんですけどどうしましょう。道端で旗振ってるおっちゃんおばちゃんの駐車場しかないのかなという。深夜 S さんどうも魂の叫びありがとうございます。いや実は僕もみそのモータープールは常に使っていたんですけどね、まあちょっと取れない年もありましたけど、ないんですよね今年みそのモータープールね。なので、まあ、みそのエリアでということで他の駐車場探しましたけども、まあ、あとは民間駐車場ですね。ちょ皆さんもまだ4月に向けていい情報があればお寄せください。ありがとうございますありがとうございますっていうかね、まあ、魂の叫びでした。深夜 S さんどうもありがとうございました。そしてこちらは京都府にお住まいの親父 MTV さんです。ありがとうございます。桐野先生遅ればせながら今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。エナジードリンク飲んで F1 観戦を楽しんでいる親父 MTV です。はい。マクラーレの新しいカラーリングが発表されたのでモンスターのロゴはいずこにと探してみましたが見つかりませんでした。うん。元の記事を読み直してみるとヘルメット、レーシングスーツ、キャップ、ドリンクボトルにモンスターのロゴを掲示とのこと。テスト走行が始まるまでは見ることができないようです。ああそうか、だからマシンカラーリングだけだとわかんないっていうか乗ってないんだね。人が出てこないといけないんだ、人がねそういうことね。一方で鈴鹿サーキットの契約延長が決まりました。延長おめでとうございます。とおめでとうございます。大阪でって話があって盛り上がりましたが、私には今の万博と重なって最後には税金でってことになったら嫌だなと思っていました。とビザキャッシュアップ RB ですが、これはなんだっけ、トロロッソ改めアルファタウリ改め、ビザキャッシュアップ RB というチームになったというね、ビザキャッシュアップ RB ですが、メインのクレジットカードがビザなのですが関係ないですね。まあ関係ないですね。新車発表会が始まり新しいカラーリングを見るのが楽しみな今日この頃です。しかしダゾンの値上げはちょっといただけないかな。他のスポーツも見るので大会するわけにはいかないんですが、ドコモの1925円プランが3000円に値上がりって、12月にスマホの分割の支払いが終わって月額が下がったばっかりだったので残念です。当分は機種変更はお預けですね。それでは今シーズンもよろしくお願いいたします。ということで、京都府にお住まいの親父 MTV さんありがとうございました。エナジードリンクとね、やっぱこう共に歩んでる感じがあって、こうすごい安心しますよね。親父 MTV さんのね。モンスターね、モンスター、最近街でモンスター配るとこ見ますね。なんかね、まあ、レッドブルがねイベントの時配ってくれるってのはありますけど、あれ何、レッドブルの人ってさ、あの開けて配るじゃない、こうプシュって開けて配るけど、モンスターの人はそのまま配りますね。なんかほいほいほい、どうぞどうぞみたいな、頑張ってくださいみたいな感じで配っててね、これ当然持って帰れた方が嬉しいから、まあ、こっちとしてはね、そのまま渡してくれた方がいいけど、まあ、あの辺ももしかしたらマーケティングなんですかね。レッドブルとは違うぞっていうね。なんか思っちゃいましたけどね。はい。ということで、もう盛りだくさんのお便りでしたが、ありがとうございました。さて、そしてこちらは熊本県にお住まいのゆうさんですね。ありがとうございます。こんにちは。はじめまして。お、初めてですよね。はじめまして。最近、熊本県の南阿蘇村というところがレッドカウという名前の赤ワインを出しました。それを聞いて私はレッドブルのパクリかよと思いましたが、どうやら熊本のブランドの赤牛ですかね、赤牛が由来のようです。ブルとカウはどっちも牛だけどどう違うのかなと思って調べると、カウは乳牛じゃないかと。乳牛ですね。本当はレッドブルにしたかったけど妥協したんでしょうか。いや違うやん、関係ないやねこれ。レッドカウそこからじゃない、レッドブルからじゃないから、そんな私はメルセデスファンですって違うんかっていう、メルセデスかっていう、いろいろちょっとツッコミどころが多くて面白いな。熊本県のゆうさんありがとうございました。 南、熊本県の南阿蘇村がレッドカウというワインを出した。ちょっと今調べたんですけど、なんかね、くまモンの表紙のね、なんか雑誌みたいなところがちょっとヒットしちゃって、これの中にですね、レッドカウはね、南阿蘇村ありますね。赤牛ですね。ヘルシー。あ、これふるさと納税の冊子ですね。ふるさと納税だね、これ。あ、皆さんもらえますよ、ふるさと納税で。これ会社員の方、僕も含めてですけど、これ必見ですね。熊本県の南阿蘇村に1万3000円以上寄付すると赤ワインレッドカウがもらえるっていう。もらえますと。ちなみに1万4000円以上だと赤牛というね、牛の方がいただけるということですが。こちらはですね、南阿蘇村で栽培されたカベルネソービニオンと山ソービニオンを 100% 使用した南阿蘇村の赤ワインレッドカウということで、赤牛との相性も抜群ということでね、すごいね、カベルネソービニオン、まあ、一番スタンダードなねところの赤ワインのね、一番飲みやすいところですよね。これ山ソービニオンって僕知らないですけど、まあなんかすごい美味しいんだろうな、多分な、飲みやすそうな感じがしますね。レッドカウ、まあこれ明らかに1万3000円出してもらうよりは直接買った方が安いと思うんですけど、赤ワインレッドカウ、ちょっと国産ワインとしてはね、あんまり九州のね、熊本のワインって僕今まで見たことないんで、これちょっといい情報、美味しい情報ですね。ゆうさんありがとうございます。いいですね、ゆうさん、初めましてゆうさん、これいいですね、いい筋のいいお便りですよ、これ大変いいですよ、これは。はい、ありがとうございます。はい、ということでたくさんご紹介しましたが、まあこんなもんですかね、こんなもんですか、今日のところはこんな感じで、はい、お便りたくさんいただきましてありがとうございました。いや、賑やかでよかったですね。これでもう次は開幕ですよね、開幕でしょう次はね。ということで皆さん、また開幕開けてびっくりとあたりでね、お便りいただければと思います。番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。その他、マストドンとか、ブルースカイとか、X とかではハッシュタグ F1 ログで、まあ、ただブルースカイハッシュタグという機能ないんでね、検索非常に弱いんでちょっと微妙ですけど、まあ、皆さんぜひフォローして僕に一言ください。フォローバックしたいと思います。そういったソーシャルメディア、あるいは E メールでも受け付けておりますので、お便り皆さんよろしくお願いします。そして忘れないようにですね、次回は112回目なので、一応お便りテーマとしてはカーナンバー12がねテーマです。カーナンバー12はですね、現在空き番号となってますんで、まあとはいえね、ほとんど現役ドライバーのお便り来ないんで、みんなねひねくれてますよね。今年というか今回か、ペレス来なかったですね、11番。12番はちなみに過去は、フェリペ・ナスルがつけてたというね、そういう情報が載ってますけれども、まあ、ぜひナスルの、思い出も込みでですね、皆さんお便り考えていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました、桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第111回目でした。ちなみに言い忘れましたけども、 F1 ログシーズン6に入っておりまして、6年目 F1 ログシーズン6のエピソード2でした今回ね。そしてこの新しいシーズンを迎えてということで、今回からポッドキャストにチャプターを打ってますね。こう皆さんあんまり関係ないかもしれないですけど、その時々の話題ですね、チャプターに打ってありますので、チャプターに対応しているポッドキャストプレイヤーの皆さんはいつでもですね、好きなところが聞き直せるというね、はい、まさかね飛ばしてね聞くなんてことはね言いませんよ。一回聞き終わった後に、あ、もう一回アンドレッティの話聞きたいなとかね。あそこ私のお便り読まれたからもう一回聞きたいなっていう時に、パッとそこがね、チャプターで出せるっていうね。そういうチャプターを打ってみましたので、ちょっと皆さん様子を見てください。で、あまり反応なければやめます。めんどくさいんで。はい。 ちょっとチャプター打ってみましたんでね、シーズン6今年もよろしくお願いいたしますと。さてそれでは、毎度おなじみでエンディングですから F1 のスケジュールです。2月末にテストですね、プレシーズンテストがありますが、開幕は、2月の29から3月の2日、決勝が3月2日でバーレーングランプリで開幕ということになります。今日が2月18日ですから、ちょうど2週間ですかね。もう2週間後3月なの？っていうか3月に入ったらすぐ開幕すんの？早くない？こんなもんか。バーレンで開幕と。で、サウジアラビア、オーストラリアと近づいてきまして、4月7日決勝で日本グランプリということになります。早い。鈴鹿が早い。いや、もう僕は仕事の都合で土日しか参戦できませんので、まあ土日またどこかで皆さんお会いできればなっていう感じですかね。僕はいい席ですかね。またいい席取ってありますんで、またどうなるかわかりませんけど、まあ逆番号和室のあたりとかね、まあその辺でのんびりできればなとは思いますが、はい。また、皆さんのご都合つきますかね。よろしくお願いします。という感じで、はい。もう次の F1 ログは開幕ですね。開幕後ですか。バーレーンを見た後になるんでしょうかね。あのダゾーンの値上げ問題ありますけども、ちょっと僕ダラダラしててもうどうしようもないんで、もうポボのあのダゾーンパックで見ます。開幕戦ね、ポボのポボ 2.0 のダゾーンパックで、1000円であの1週間見れますんで、これでバーレーン見たいと思います。はい。あとは F1 の公式のサブスクですね。F1 の、ライブタイミング見れるやつでラジオ聞けますんで、あれで、もうここは英語がある程度聞ける能力を生かして、F1 公式のサブスク、350円ぐらいでしたっけ？あれと、あとポボで、ちょっと開幕戦を乗り切ろうかなと。まあ、とりあえずそれで様子を見ようかなと思いますんで、皆さんも J リーグのシーズンチケットなど今回いろいろ情報ありましたので、ぜひ参考に開幕戦見ましょう。ね。という感じです。はい、ちょっと今日長くなりました、皆さんからまたお便りいただければと思います。よろしくお願いいたします。それではじゃあ早いですけど、開幕後、次は皆さんとこうしてお会いするのは開幕後ということで、2024年の F1 開幕後にお会いしましょう。今回は桐野都がお送りしました。また次回お会いしましょう。
Q さん、Q さん、はい、おはようございます、
はい、
おはようございます、はい、もう開幕が間近ですよ、
はい、おはようございます。
開幕ですよ、
はい、
開幕なんですけど、うん、例のマイケル・アンドレッティのチームは開幕できませんでした。
却下されましたね。
そうなんですよ、うん、これ墓場的にはどうやったら F1 に入れてもらえるとかそういうコツとかないんですか？
まあ墓場にいる人たちは一回入れてもらった人たちだからね、はい、
そうですね。
そういう意味では、うん、ノウハウはここに溜まってるよね。
いいじゃないですか。
ノウハウはね、
いいじゃないですか。
でもまあ墓場に来ないとわからない、ね、
知らなきゃ、
ね、墓場にいたとはよく言ったもんだよ、
はい、
死ななきゃわからないっていうふうにやって
るかな。そこをちょっと生きている人たちにそのノウハウをやっぱ提供しないと、
まあね、
マイケル・アンドレッティはもう一生 F1 に参戦できない気がするんですよ。
まあそれはそういう人生ってことで。
いやいやいやいや。
まあ彼が最初に F1 に来た時からこの未来は見えていたというか、ま
あ、
なんでそんなに F1 に来たいのかがわからないっていうのが墓場的な意見かな。
まあ確かになんでそんなに F1 にっていう。
そうでしょう。
リベンジですかね。
いやいやいや、
リベンジマッチですかね。
いやいや、リベンジマッチは受け付けないね。
はい、ダメですかね。
リベンジマッチは受け付けてないから、そこじゃない、入り口として。
ああ。
そうじゃないところで入ってこないとな、入り口はないんじゃないのかな。
いや、まあ、これも勝手に我々が言ってるだけなんで、本当は分かんないですけどね。まあ、ね、ちょっと教えてくださいよ、ノウハウ。
いやー、それは死ななきゃ分からないんだよな。